障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。私はここ3ヶ月くらいですかね、ちょっと健康を意識してよく歩くようにしているんですけども、皆さんは1日何歩くらい歩いてますか？どうでしょうか？まあ、ちょっと寒い時はね、なかなか足が、進まないですけども、私は少ない時でだいたい4000歩で、多い時で1万7000、8000歩ぐらい歩くんですね。で、まあ、特に初めて行く場所なんかは、目的地までこう携帯で Google マップを使って検索するんですけども、経路がね、こう徒歩20分とか徒歩30分ってなっていたら、歩いて行っちゃおうかなっていうふうに思えるようになったっていうところが、まず私は嬉しくて、そう、前だったら、いやー、もう絶対電車使おうとかバス乗ろうみたいになってたんですけども、ここまで成長できたのはすごい、なんか自分の中の一つの喜びなんですけども、歩くといいこといっぱいで、まず体が疲れにくくなった、体重もちょっとだけ減ったんですね。で、心が満たされる、何なんだこれは、いいことだらけだなと思っています。まあ、これからお花見の季節ですけども、この春いろんな場所を歩いて、あ、こんなところにもお花見スポットあったんだっていう、小さな春をどんどん見つけていきたいなって思っています。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日のゲストは、世田谷区で活動する NPO 法人、そして株式会社夢育ての代表、前川哲也さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回に続いてなんですけども、はい、今回初めてこの番組を聞いてくださっている方もいらっしゃると思います。夢育ては NPO 法人と株式会社2つの共同運営という形をとっていらっしゃいます。はい、もう一度簡単に夢育ての設立や活動内容についてお話しいただけるとありがたいです。
はい、まあ、私自身が知的障害のある息子を持つ父親でして、子育ての家庭でいろんな困難があったんですけども、はい、そんな中でいろんな人との出会いがありまして、うん、知的に障害があっても、たとえ成人していてもですね、環境を整えてやり方を工夫すれば、成長の喜びを味わいながら夢のある人生を生きてもらえそうだと、うん、そう思いまして、そういうことを世の中に広めたいなと、
はい、
そのためには実際に、いろんな同じような障害のある方々に集まっていただいて、ちゃんと成長できてるよねと、そういうエビデンスを出しながらですね、うん、お示しすることで興味を持って、あ、やり方あるんならやってみようという人が増えてくれるんじゃないかということで、うん、活動をしています。最初 NPO を先立ち上げまして、
はい、
こちらは前回お話したような塾の先生とかですね、うん、含めていろんな方が集まって、ここで知恵を出してくれるわけです。
はい、
でもできた知恵を実現するためには多少お金がいりましてですね、
うんうん、
そのお金が NPO にはないもんですから、はい、私が経営していた運送会社の持ち株会社を夢育て、うん、株式会社夢育てと名付けまして、
はい、
そちらに資金を提供してもらうということで、
うん、
2社がまあ共同して、
はい、
事業をしてるっていうのが実際の姿、
夢育ての姿なんですね。
はい、
成長の喜びを見つけ、夢を育てる認知の学校、その教育のメソッドも、
はい、
自らね、いろいろとこう手探り状態の中からこう見つけていって、
はい、
で息子さんの成長も感じつつ、
はいは
い、いろんな人の成長も感じている中で、
はい、
農福アワードだったり、
はい、
受賞も賞もされたりとか、
はい、
本当に今こう 育っている段階、
ね、そうですね、我々自身も、育ってる、我々自身も夢を膨らませてるっていう感じです、
は
い、
で前回あの夢育て農園の話もあったんですが、はい、これはメソッドが体操があったり、
はい、
座学、認知の座学があったりで、はい、その中でこれがまあ2つ基本の柱となっていて、はい、そこで実践ってなるとこう畑での活動で、
はい、
その体操で覚えたこうつまみ方だったりとか、はい、そういうところもこう実際にこう形にしていくっていうところで、はい、それだけではなく夢をみんなで語るそういう時間も設けているっていう、
はい、
本当にこう成長の喜びを見つけるためのメソッドを開発されていらっしゃいます、
はい、
でその中で大手コンビニチェーンファミリーマートもこのプログラムに賛同され、
はい、
導入をされたということで、
はい、
前回ちょっと伺ったんですけども、詳しくまた伺ってもいいですか？
そうですね、
うん、
この農夫ワードがきっかけになって、
はい、
千葉大学で農夫連携のこう社会人コースみたいなのが立ち上がってまして、
はい、
そこで1年に1回か2回講師で呼ばれてお話をしてたんですね。その時の受講生の中で、
はい、
千葉県庁の方がおられてすごい興味を持っていただいて、その方がいろいろ千葉県内で、やっておられる方々に夢育てって面白いよみたいなことを言ってくれたんですね、
口コミで、
はい、でファミリーマートさんも千葉県で農園での障害者雇用されてましたんで、で県庁の方から聞いて見学に来られたんです、そうすると面白いっていうことになりまして、はいはい、
うん、
で我々のメソッドも学んでくださり、体操の方も座学の方も学んでくださり、で実際その社内も修繕をされてやってみようということになりまして、で去年の秋からまず、現在、10人だけ選んでですね、その10人の人たちの認知テストを我々認知テストと体の使い方のアセスメントをしまして、
はい、
1年後にはずっとできてるようにしようと、かつ、でもこれは雇用されている従業員の方の教育ですんで、
はい、
認知的に成長しただけでは足りないんで、さらに前やれなかった、こんな仕事ができるようになった、こんな職場も任せられるようになったみたいに、なんていうか職域の拡大もできるようにという目標を持って、10月の後半からスタートを切ったんですけど、
はい、
ちょうど3ヶ月ぐらい経ってるんですけど、
うん、
もうそのチームは草抜きしかできないっていうんで草抜きチームと呼ばれてたんですけど、もう収穫作業に全員入ってますし、
すごい、
近所の農家に遠農に行くような人も出てきてですね、
自らですか？
会社で派遣するんですけど、
その農家いけるってすごい草をねこうのね、抜くだけの仕事だった方々がですよね。
そうなんですいろいろすでに3ヶ月で成果が出てるので。
3ヶ月ですよ。
はい、
前川さんそうやってエビデンスもしっかり書かれてるじゃないですか、
そうですね、我々としては方法があるよと、だから皆さんやりませんかっていうのが社会に対するメッセージで、世田谷の草の運動だけでは世の中変わらないんで、多くの人がやり方あるんならやってみようと、でやってくれて初めてその、世の中がいや知的に障害があっても精神していてもまだやり方あるんだよっていうことを常識にすることでですね、たとえ私がこの世からいなくなっても、息子もですね、間接的にどっかでそういう成長できるオポチュニティが世の中に残るというふうにできたらいいなと思ってですね、
こう知的発達障害のある方々は特別支援学校を卒業した後に、学ぶ機会や学ぶ場がすごく少ない、
そうなんです。
だからこそこの夢育てっていうのは、
はい、
学び続けることができる、
そうなんです、そのことを伝えたい、普通の我々は普通に会社入ったらいろんな研修を受けたり、して自分の質を向上させたり、あるいは自分で学校にいて学んだりしますよね、で彼らにそういうオポチュニティがないんです、世間で18歳の壁と言われてまして、特別支援学校を卒業すると就労訓練の場だったり居場所はあるけれども、学びの場がほとんどない。
学ぶってことはすごい喜びに変わるから。
そうなんですよ、私自身もこう胸に手を当てて、私63になりますけど、腰肩を顧みるとですね、一ついろんな仕事をしましたけど、その一つ一つの仕事でなんか多少給料多いか少ないかよりも、そこで何か自分が成長したかっていうのはすごく 大きくって、
そうなんですよ、
人生の醍醐味じゃないかなと、
うん、私も学ぶことがすっごい好きで、
あ、そうなんです
そうなんですけど、本当にで学んで自分がやっぱりこう一歩でも成長してることにやっぱり感動するし、はい、
そうですよね、う
ん、なんか役に立てることあるかもとか、
そうですよね、
うん、そうなんですよ、こう学びって大事だなって思います。
そういう人生をね、せっかく人生1回しかありませんから、
うんうん、
知的に障害があろうがなかろうが1回しかないので、うん、
その通り、
彼らは彼らにも彼らなりに思いっきり人生を、楽しんでほしいと、
うん、
はい、
そう思います。さあ後半もたっぷりお話を伺いたいと思いますが、ここで前川さんにリクエストをいただきたいと思います、
はい、
さあ今回はどんな曲を歌いましょう、
はい、私はフランスに結構ご縁があって、昔いた時に流行ってたんですけど、はい、MC ソラーというラッパーがいるんですけど、
フランスの
ラッパーで、はい、その方のゲリラっていう曲がありまして、うんうん、
はい、
草の根運動をしてる我々にはなんかぴったりな、聴いていただけたら嬉しいです。
わかりました。それではお聴きください。 MC ソラーゲリラ。前川さんのリクエスト曲 MC ソラーでゲリラでした。かっこいいですね。
ああ、いい曲ですよね。
いや、なんか前川さんのこうイメージとまたちょっと違った感じで、すごい新鮮だったんですけども、自分を鼓舞する歌。
そうなんです、そうなんです、なんかあのゲリラみたいな小さな集団で、そのリーダーになる人が、
はい、
あっちに希望があるからみんな行こうぜみたいな、そういう歌なんですけどね、
さあ本日のゲストは世田谷区で活動する NPO 法人、そして株式会社夢育ての代表、前川哲也さんにお越しいただいております。もう本当にたくさんのことをお話伺ってるんですが、
はい、
やっぱり前川さんの周りにはいろんな素晴らしい方がこう集まってきてくださってると思うんですね、
はい、それは間違いないと思います、はい、
で今目の前にこの小銭がたくさん詰まっているケースみたいなものがあるんですけど、
はいはい、コインケースですね、
はいはい、このコインケースは一体何なんでしょうか。
これはですね、実は、はい、知的に障害のある人で自分でお金の支払いができない人が多いんですね、
はあ、
できる人でも多くの場合、いわゆる電子マネーでですね、
うん、
こうピッと買い物をするわけです、
うんうんうん、
うちの息子もそうで、10円でも P だし1万円でも P なんでですね
確かに、ね、
全然こう金銭感覚がつかない、
あ、
うちの息子も昔はこう、あ、お父さん壊れたと考えてるんですね。いやいや違う、それお金がなくな
って残高がなくなってることを壊れたと
そうそうそう、
うんうん、
いやそこお父ちゃんお金を入れてるんだって言っても自分で使わないとわからないわけ。
そっか。
それで、はい、どうしたらいいだろうっていうことで、
はい、
みんなで話し合ってイベントなんかでもそれをテーマに議論したんですけど、
うん、
こういうこうホワイトボードにこう線をこう十字に2本ずつ縦横2本ずつ引いて100の桁10の桁1の桁って言って、
うんうん、
コインを桁ごとに並べてですね、
はい、
それを枚数数えて数字を書かせて読ませるみたいな練習をすると結構 B 型事業所を2箇所ぐらいでやったんですけど、
はい、
ほぼ30分もやれば、お金を数字にできる、数字に合わせてお金を出すってことはできるんですね、
はい、
じゃあホワイトボード持ち歩けたらお金払えるやんと、
あ、
思いましてです。
でもホワイトボード持ち歩くのも ね、うん、
大変、大きいからね、
うん、
それでどうしようと思って、
はい、
最初実は日本で最初にコインケース作った京都 のコインケースメーカーに相談したんです。
あ、はい、
そしたら社長さんから電話かかってきましてね、
うん、
社長さんの息子さんも千円札でしかお金が払えなくて知的障害があって、
はい、
君の言うことはよくわかるけど、
うん、
とても採算に合わないから手付けられへんみたいな話があったんで、あ、じゃあ自分で作ろうって、長野のベンチャー企業がこう、
うん、
僕が描いた子供の絵みたいなやつの通りに 3D プリンターで作ってくれまして、でそれ誰か使ってくださいって呼びかけたら、
はい、
長崎の諫早の特別支援、級の小学校の特別支援級の先生がですね、うん、
はい、
使ってくれまして、ちょっと障害のある子どもたちに使わせて、桁ごとにきれいにされてるからすごい使いやすいけども、
はい、
でかいダサい効果が落ちると言われました
すごいはっきり言われましたね。
そうそう、子どもの言うことが正直なん
です、
う
ん、でも大事、これは
そうなんです
、はい、開発としてはすごく大事な意見。
そうなん
です
、うん、これはプロに入ってもらわないといけないと思って、
はい、
世田谷区がその当時世田カラーっていう新しい事業を始めて、うん、
はい、
そこへ相談に行ったら、いや応募したらどうだってんで応募しまして、
うん、
そしたら採択していただいて、
はい、
でその事務局をされてる方が無印良品ですね、良品計画の小物をデザインされている伊藤さんという方を紹介してくれて、伊藤さんが俺がやったるって言ってくれました。
おー、すごい、
うん、それでこの、 こう互い違いに効果を配置することで、はい、こう2つ折りにして横から見ると笑顔に見えるんで、うん、ニコニコインって名前は息子がつけたんですけど、
息子さんがしかもつけられて可愛いんですよね、うん、しっかり収まるんですよね、
しっかり収まるん
ですね、不思議なことに、はい、すごい考えられたデザインで、
そう
で、ですなんか、ええ、えこれ逆さまにしても落ちない、
そうなんです、
わすごい、
その効果が落ちるっていうところは、その伊藤さんに紹介していただいた横浜のロッキー家政さんというですね、
はい、
金型屋さんが、うん、実にこのコイン一つ一つの溝ごとに効果が落ちないように、あの突起をですね、うん、両側に1000分の1ミリ単位で、
うわ、
ちょっと削っては樹脂を流し込んで成形したところへコインを入れて振るっていうのを繰り返してくれました、はい、でまあほぼ落ちない、まあ、
ですね、
ブンブン振りましたそのうち落ちるんですけど
そうですね、本来のケイン、ね、コインコース、コインケースの使い方をしてれば落ちないですね、
落ちない、だからまあ、
いやすごいすごい、
それでそのでかいダサい効果が落ちるが、解消されて、
すごい、
で世の中に出しまして、結構な知的障害の人がもうこれ、はい、を使い始めた途端にお買い物できるみたいな人も結構いて、うんうん、あのその練習のためのマニュアルも作って、はい、買っていただいた人には練習マニュアルも一緒にお送りしてるんですけど、これでできる人も増えて、そうしてると、うん、ある日あるデザイナーの方が、
はい、
これを見て、自分はそのゴッドデザイン賞の、審査員の一人を知っていて、
はい、
審査員って言ってもな90人ぐらいおられるらしいんです、
ゴッドデザイン賞で、すごいですね、たくさんいらっしゃるんで、
そこへご提案いただいて、うん、審査委員会から応募しなさいみたいな手紙いただいて、
はい、
応募したらなんと受賞しまして、びっくりしましてですね、
グッドデザイン賞を2023年度受賞、
はい、そうなんです、
素晴らしい、
ありがとうございます、
いや
もう最後あの受賞作品が、はい、六本木のミッドタウンのとこで、
はい、
あの
並ぶんですか、
並ぶんです、
うんうん、
お揃いごとにトヨタの新型プリウスの斜め前にです、
すごい、もう
このちっちゃいコインケース、草の根のコインケースを置かれていまして、
でもそういうのも一つ一つこうちゃんとこう持ってきてくださるんだな、すごい嬉しい、
そうですね、
うん、見てくださってるんですね、
そうですね、いろんな出会いがありました、
取りこぼさずね、
はい、で一昨年川出消防審査からですね、
はい、
子供、健常の小さな子供のファーストサイフでいいんじゃないかってことで、うんうん、その
確かに、
ニコニコインワクワクお金ワークブックっていうものを作っていただきまして、これが今本屋に並んで、
そうなんですね、
はい、アマゾンで売っています、
ちょっと私あのもうすぐ5歳になる娘がいまして、
はい、
ちょうどいい、
あそうですか、
これお金の計算させやすいし覚えやすいですし、
あそれぜひ、
はい、本屋に行きたいと思います、それからアマゾンでポチッとします、
ポチッと、
はい、はい、ありがとうございます、はい、いや本当にいろんな取り組みがこう評価もされてるっていうところも含め、
はい、
いい感じに育ってますね、
そうですね、そうですね、
うん、
障害があっても成人していても成長するんだっていうことを常識にしていきたいですね、
そうですね、で農園が増える、
はい、あそうなんです、
オープンしたっていうふうに伺ってるんですけど、
そうなんです、
はい、
ですね、あの工作自身は実は去年の秋から始めてるんですけども、はい、今まで世田谷でこう農地を確保するのは結構難しかったんですけど、今回初めて、
はい、
千歳烏山駅、京王線の千歳烏山駅から徒歩13、4分のところにですね、
はい、
ある吉見園さんという農家からその一部の農地をお借りすることができましてですね、初めてあの農業委員会の許可を得てお借りすることができた農地なんですけども、うん、そこで、まあ、知的障害のある人の授業もするんですけども、
うん、
それだけに関わらず、うん、栽培だとか教育だとかあるいは単に交流だとか、
うん、
どんな切り口でもあらゆるあの地域の人、うん、まあ地域外の人でもいいんですけど、地域の人の、うん、あの交流の場にしたいと思っていまして、うん、
はい、
であの3月1日に、グランドオープンというのをしたばかりなんです
、なるほど、
はい、あのこのラジオをお聞きの皆さんもぜひ遊びに来ていただきたいなと、
うん、農園千歳から
千
歳烏山の、
はいはい、夢育て農園千歳からと言います、
はい、いや素晴らしいですね、受講生もね募集されていらっしゃるということなので、
はい、
詳しくはですね、夢育てのホームページをご覧いただければありがたいですね、はいはい、あっという間にお時間が来てしまってまだまだお話伺いたいんですけども、
はい、
前川さんの夢聞いてもいいですか、
うん、そうですね、だから、はい、今はあの知的障害、うん、まあ、いわば認知の問題としては一番重い、
うん、
人たちにフォーカスをしていますけれども、はい、その周辺、例えば 認知の高い部分もある、部分的に凸凹している発達障害の人たちも我々対象としてるんですけど、もう少し高齢者、うん、まあ、私自身も半分そこに入っているんですけども、
はいはい、
うん、高齢者の認知の問題とか、
うん、
あるいは普通の、うん、社会人にも実は認知の凸凹結構ありますので、
うんうん、
そういった広い意味での認知の学校に育てていってですね、
うん、
そこにまあ息子も含めて障害のある人が出入りしたり、して、成長の喜びを、
うん、
楽しめるような姿に発展をさせて、
はい、
そういうのが、まあ、いろんな人の思いを受けて、なんていうんですか、自走して、学校が成長していくようになったら、
うん、
いずれはどっかでちょっとハッピーリタイアをさせてもらって、
うんうん、でもそれが、ね、継承されていきますからね。
そう、はい、そういう姿にまで持っていきたいなと思ってるんですけど、
うん、いや本当にありがたいお話、はい、たくさん聞かせていただきました、
はい、
いや本当に頑張ってください、これからも、
はい、頑張ります、
ね、そして後輩にこう夢をつなげていってくださいね。
そうですね、うん、そんな風にしたいと思います、
はい、本日のゲストは世田谷区で活動する NPO 法人そして株式会社夢育ての代表前川哲也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。
このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今回ご紹介するのは先月世田谷区立保健医療福祉総合プラザ梅トピアで行われました福祉用具展示相談会です。福祉の現場ではなくてはならない道具や用品を展示、その使い方のアドバイスなども行われました。障害を持つ方が直接使う車椅子や歩行器具のほか、入浴やトイレといった日常生活に欠かせない介護を補助する道具や、車椅子ごと簡単に車で運べる自動車などまで、サッカーを楽しめる車椅子を体験していた男の子とそのお母さんにお話を伺いました。
そろそろ学校で電動車椅子使ってみたらどうかと声かけていただいたので、この子が使える呼吸器があっても使える電動車椅子ってどんなのがあるのかなと思って探しに来たんですけど、電動車椅子サッカーのコーナーがあったので、そこに今すっかりハマってしまっているところです。
どうでしたか？
楽しい。
サッカーは好きなのかな？
サッカーは好きですかって。普通そう。見るのはあんまり興味がなくて、体を動かすことが好きなのでやってみたかったみたいです。
年に一度行われる福祉用具展示相談会、障害を持つ方はもちろん一般の方の入場も可能です。出展しているどのメーカーさんもとても熱心に説明をしてくれるので福祉が身近になります。近々ハートステーションではメーカーさんをご紹介する特集を組みたいと思っています。番組内で改めてお知らせしますので、こちらもお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか？夢育ての輪が世田谷から全国に広がっていますね。さあ今回前川さんからですね、夢や目標を具体的に書いて成長の喜びを感じられる夢ノートというものをですね、番組をお聞きの方5名様にプレゼントしてくださることになりました。ありがとうございます。詳細は番組のホームページにも掲載していますので、皆さんからのご応募お待ちしています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com こちらまでどうぞ。次回もお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。